大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。6月ですね。まあ、6月は1年の中でも統計僕は詳しく見たことないんですけど、やはり雨の多いというか、まあ、そういう印象がありますね。5月は本当にこの爽やかなというイメージがあったのが、残念ながらあの神戸祭りメインのパレードとか大きなお祭りは中止になりました。まあ、しかし7月になりますと、また、まあ、神戸の祇園さんもありますし、いろんな祭りが賑やかに行われますね。今から15年前の今自分のことを考えますと、神戸の街ようやく今から立ち上がろうかという時で、あのお祭りが一つの元気づけといいますかね、そんなことになったような気もしております。さて今日もまた、神戸からの発信ということで、当時の震災のお話も含めて、これからのいろんな、まあ、災害に備える、そういうお話を聞きたいと思いまして、今日はですね、地元野田北ふるさとネット事務局長をしてあります河合節次さんにスタジオに来ていただいております。こんにちは。
こんにちは。
まあ、河合さんとは僕はこの番組とか他のことも通じて、あの時々こうお話をお伺いするんですけども、はい、河合さんご自身はあの生まれ育ちといいますか、やはり地元ここなんですか？
そうです、生まれも育ちもここです。
野田北、
はい、
野田、地名から言うとどないになるんですか？
私のところは長良町三丁目。
長良町三丁目、はい、そこでそしたら大きくなって、
はい、
地震にそこでもあって、
あって、
はあ、地震はどないでした？被害は、
あのとりあえず、会社も、まあ、地元に会社もあるんですけども、はい、住まいも一部損壊で、
はい、
済みました。
僕はね、河合さんとお目にかかるとき言うたら、ほんま町づくりで、汚い格好してタオル首に巻いてとかね、そんな姿しか見たことないんですけども、今お聞きします、会社？
会社。
失礼しました、
はい、
一応お仕事はあって、
あって、
はい、
いや、まあ、地震で結局ね、仕事が当分できなかったっていうのも。
どんな関係の仕事やったんですか？
学校関係ですね。
学校に、
はい、物を納めてたっていう。
あ、そうですか、はい、しばらくはほんならそういういわゆる制御はできなかった。
できないですね。
そうですね、
はい、もう学校も潰れたりしてますんで。
ほんまですね、でそうするとそれで、その町というて、それでもやっぱり、他の仕事とかなんかアルバイトでもないかと探していく人もあるんですけれども、はい、地元のことをやり始めたきっかけというのは何かありました？
やはりね、当日ね、ご近所さんの、まあ、救出活動もあるんですけど、やはりね、毎日おはよう言ってたね、鼻垂らしてる頃から知ってるおばちゃんの遺体出さなあかんっていうのは、これはもう多分一生の、
そうですね、
思いになりますからね。
うん、
やっぱりその人の分まで生きて町をしたらなあかんやろうと。という、まあ、周りもみんなもそんな感じでしたね。
当時何歳やったんですか？
33だったと思います。
わあ、一番、まあ、体が動く。
はい。
まあ、このあたりもその当時からいわゆる高齢化というのは進んでたはずです、
はい、
ですから、男の方でも高齢者が多いと思うんですけども、はい、その中で30代言うたら、まあ、使い勝手がええわな、
まあ、まあそうですね。だ、まあ、ありがたいことに直後集まった大体20代から70代まで網羅しましたから、ですからそこ、そういうところはここの地域恵まれてたと思います。
あ、そうですね、
はい、
あの新興住宅地域だな、若いのなら若いも、はい、なんで、あの高齢者ら高齢者で、こう割にこうバラバラですけど、ここはまとまってみんな各年代がいるわけですね。
そうですね。
でそれでその震災の時、そうしたらあの時は自治会か、自治会は関係してはったんですか？
昔はもっと若い頃に自治会は関係してまして、そうですね、初代の青年部長まで役職いただいた記憶があります。
そうですか、
はい、
いや、それでもあの時は自治会活動でも全くできないような状態でしたよね。
そうですね、ですから、まあ、たまたまその地震の2年前にまちづくり協議会がこの野田運びできてたんで、で、まあ、実際にその震災前のまちづくりを頑張るっていうことをやってできてたのが、まあ、結果的には良かったという。
生きてきたわけですよね、はい、ですから神戸市内のところでも立ち上がりが早かったですもんね。
そうですね、あの区画整理は神戸市内で一番ですし、それ以外のことでもいろんな事業を入れましたけど、すべて先に先頭を切ってやってこれました、
はい、そうですね、はい、もちろんその間、今から考えたらすっとやってきたと言いますけども、紆余曲折というか壁にもぶつかったりいろいろあったんでしょ？
そうですね、やはりあの合意を、住民さんたちとの合意、 行政とのね、うんうんうん、その合意形成っていうのがやはり一番難しかったと、思いますね。
あの区画整理言うたら、それは出来上がってみたら綺麗な街じゃない言うけど、出来上がるまでいろんなそれは権利関係があって、
そうです、
大変ですわな。
大変ですね。でもあの当時神戸市内あちこちでね、はい、あの反対の大嵐で、多分まあその時の映像なんか西条さんもご記憶あると思いますけど、はい、野田北部だけですよ、市長さんが表敬訪問当時来られて拍手で帰らせたっていうの。
ほう。あ、そうですか、はい、いや、それはあれですかね、他のとこから見たらあいつらグルになってええー、とこだけ市長、あの市から元にちゃうかとか、そんなやっかみみたいになりませんでした？
もう当然やっかみありますね。
ね
え。でも、お互い被災してるわけで、まあ、市神戸はこれから住民のためにやっていかなあかんわけですから、うんうんうん、ですから、その当時の笹山市長ですか。
はい。
に勇気づけたらなあかん。
なるほど、なるほど。
よそでバッシングばっかり受けてるって、かわいそうですよね。
いや、考えたらね、公務員の人、本当あの当時ごっついバッシング受けましたけど、あの人たちも被災者であるわけですからね。
そうです。はい。
うん。
ですからまあそういうことで、行政とも仲良くやっていったらいいやん。
なるほど。
でまあですから結局良かったのが、まあ当然あの専門家のコンサルタントの先生も入ってるんですけど、うんうんうんうん、地域に。でもやはりそのまちづくり協議会という地域の住民の組織がその間に入ってやったっていうのがすごく大きかったでしょうね。
うんうんうん、そうでしょうね、はい。この地域には何人ぐらい住んでたか、そんな記憶今ないですか？
いえ、ね、人口すると2000数百人は、当時、はい。
今どれぐらいですの？
今もほぼ匹敵するぐらいの回復してますね。
あ、そうですか。
はい。
うん、
本当にね、これやっててよかったって思うのは、はい、あの、このワイワイのあるすぐ北側にひし形の大黒公園ってあるんですけども。
ありますね。
今はちょっとね、子供たちあまり表出てないですが、うん、普段日常だったら走り回ってるんですよね。
ああ、そうですね。
で、お年寄りベンチ座ってる、うん、で子供は走り回ってる、その横でベビーカーね、うん、連れてるお母さんがいるって言ったら、うんうん、当初目的がね、3世代が同居できる街にしたいというのが、まあ、まちづくり協議会の会長とか、
うん
うん、みんなの考えてたことなんですね、
うんうん、
それがまあありがたいことに3世代どころか4世代なってるなあいう、それはやはりこう、まあ、地震で被災したけども、はい、その後の動きによって、まあ、スピーディーにできて若い世代の人が入ってきてくれたっていう、うん、この地域に、
ほうほうほう、
震災前じゃ考えられんことなんで、
ほんまですね、
ここら住む家なかったんですよ、
うん、
本当に。
しかしそうすると震災あの時はごっついダメージやったけれども、それによってかえって強いあの麦踏みみたいなもんやな、あの麦は冬にこう踏まれますやん、キューと、
はい、
踏んだほどええのができるという言うて麦踏みとも冬に やらされましたけども、
はい、
あんなような感じに今しましたけどね。
そうですね。ですから当初の震災前のまちづくりっていうのは、まあ、うんうん、あの老朽家屋とか、まあ、高齢者の問題であったりとか住環境の問題であったり、そういうが問題だったんですね。それが地震でそういう目的のものがきれいになくなってしまったっていう、うん、まあ、それは不幸なことなんですけど、やはり災い転じて、
うん、
で新しい町、災害に強い町作っていこうという思いが、まあ、あったからよかったんかな。
そうですね。それとあの時まさにこの FNYY がありますカトリック教会というところが、あのボランティアがたくさん集まってきて、はい、震災復興の中心になりましたよね、
はい、
だから地元の方にとっても、あの各地から若い人が集まってきたというのはもう刺激になったんちゃいます？
そうですね。あの、まあ、ここの地域が面白いところで、やはり当時のその、まあ、高取教会の神父さんがやっぱり門戸を広げたんですね。
神田さんがね、
神田さんが、
うんうんうん、
でやはりそうやって日本全国から若い方が入ってきて、で、まあ、地域は地域でやはりそこと一緒になってやってきた、
うんうんうんうん、
やってこれるっていうのがあったんで、地域としては排除しようなんていう気もさらさらなかったです。
なるほど。
で一緒になってやってこれたっていう、
そうですね。
それが、まあ、今にもつながってるんですけど、
ね、そうですね。で、それは日本人同士のそういうことだけでなしに、まあ、ベトナムの方もそうですが、あらゆる外国の方もすごい混じってますもんね。
そうですね。
これは面白いというか珍しいところですね。
ですから外国人やと、まあ、見た目は分かりますけどね、別にあんまりそういう意識、
意識してないね、普段の
機会では
ね。だからその祭りの時なんかでもいろんな国の料理が出てきますよ、
はい、
あの当時あのボランティアの方がお昼ご飯作ってくれてね、ごちそうしてくれましたけど、はい、いろんな料理出ましたもんな。
出ましたね。
まあ、それがこの地域のええとこかも分かりませんね。
そうですね。外から見ると変わってるとはよく言われるんですけどね、うん、多分でもそれはいいように変わってるという
と思いますね、はい、はい。 河合さんが今事務局長してはるこの野田北ふるさとネット、
はい、
まあ、これなんかも、まあ、この後ちょっとお話詳しく聞きたいんですけども、いわゆるいろんな自治会とか老人会とかそういうグループがあるのを緩やかに、まあ、くるんでというか一緒になって活動するという、はい、動きですよね。
そうです。結局、まあ、場の提供って言いますかね、うんうんうん、みんなここ集まってよってこの指止まれですよね。
そうですね。
でみんなでなんか話し合って情報共有しようよっていうのが元々の、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、ですからそれはあの震災の時に今の話はないですけど地元の人全国から来た若い人年寄りの人外国の人、はい、みんなここ寄ってよいう感じですよ ね。
そうです。まさしく、う
ん、まさにそんな感じが今いたしました。ここでちょっと一休みしたいんですけども、実はここで一曲歌を聴いていただこうと思いますが、これは河合さんなんかの作られた歌なんですって。
地域の、はい、まあ、高木さんが作詞されて、
はい、
高木義之さんが、
はい、
まあ、この高取でもあっちこっちに絵が掲げてあると思いますけど、
はいはい、
教会の絵であったりとか、うんうんうん、FMYY の、 昔の建物であったりとか、
そうですね、
作家の高木さんが作詞されて、で教会の信徒さんで橋本康子さんが作曲で、私の兄貴の兄なんですけども河合俊三が編曲やって、で一応そこにプラス出口さんおられて4人でユニットを作ってで、震災後何年ですかね、3年ぐらい経ってたんかな。
グループの名前が何かあるんですか。
復興隊なんです。
復興隊よ。そのものずばりですね。
そのものずばりです。
それ各地で歌ったりするんですか。地元の中でいろんなところで。
そうですね、イベントがあれば歌ったりで、当然放送で流したりも、
ワイワイなんかでも。
そうです。
お、当時そしたら聞いた方もあると思いますけども、僕は初めて聞くもんで楽しみにしてますが、
はい、
夢見る夢光る街ですね、
はい
はい、聞きましょう。
奪われた衝動の中には絶望とストレスだけだった。自然が相手じゃ道にもならぬこのジレンマに泣かされてきた。あれからゆっくり月日は流れ、みんなの街づくりは始まった。やがて焦土にはひまわり咲き乱れ、元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう、夢を育むこの街を、新しい道を作ろう、未来へつながるこの道を、心の扉を開きながら、夢光る街神戸を。土音響き、いろんな家が立ち始める。人は皆笑顔を取り戻し、明日に向かって歩き始める。まだまだ先には不安はあるが、今が我慢のしどころさ。やがて街中にコスモス咲き乱れ、可憐な微笑み風に舞う 街神戸を心の扉を開きながら夢光る街神戸を心の扉を開きながら夢光る街神戸を